お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今日はその7回目、聖書を学ぶときに。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて、聖書を解釈する上で大切な原則について学んでいますが、前回学んだ第一の原則は、聖書は必ず聖書のある特定の箇所だけにフォーカスしてその箇所を解釈するのではなく、あくまでも聖書全体のメッセージを理解しつつその箇所を解釈しなければならないということでした。聖書を解釈する上で2番目に大切な原則は、聖書が誰のために書かれたかということを考慮に入れて、例えばずっと昔に神様はヨシュアに、立ってヨルダン川を渡りなさいと命ぜられましたが、この箇所は主が直接的にはヨシュアに命じておられるのであって、今の私に直接語っておられるのではありません。ですからこの箇所はそれを読む私たちに向かって、直接イスラエルに行ってヨルダン川を渡りなさいという意味ではありません。しかし神様がヨシュアに語られたこの言葉の中には、現代の私たちにとってもかけがえのないレッスンが語られています。この箇所をもう少し読んでみましょう。ヨシュア記1章1節から9節です。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに訳した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから、タイガユーフラテス、ヘテ人の全土、および火のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。これはイスラエルの指導者モーセが死んだ後、その後を継いでイスラエルの民を率いて約束の地カナンに入ろうとするヨシュアに向かって神様が語られた言葉ですが、 私たちの人生にも大きな決断に迫られる時があります。また、巨大な壁に立ち向かわなければならないような時もあります。そしてそのような意味で、このヨシュアに語られたメッセージは、また同時に私たちにも語られている神様からのメッセージでもあるのです。特に一章の9節には、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると書かれていますが、この箇所に勇気を奮い起こされて、偉大な事業を成し遂げた人は数え切れません。以上のように、すべての聖書の言葉が直接私に対して語られたのではないのですが、神様が私とあなたが学ぶべきものとして与えてくださっているメッセージなのです。このように聖書は、歴史的な意味で、あなたと私に対して直接語られた言葉ではありませんが、あなたと私のために神様から与えられた大切なメッセージであるという原則を念頭において聖書を学ぶことがとても大切です。聖書を学ぶ上で大切な三つ目の原則は、前回も少しそのことに触れましたが、ある一定の箇所を学ぶ場合、その節のすぐ前後の文脈をよく観察しなければならないということです。この箇所は何を語っているのか、そして他の箇所では同じことに関してどのように取り扱っているのかを観察することはとても大切なことです。日本語の文章の原則にも起承転結という原則がありますが、聖書の箇所を学ぶ上でも、その箇所がどのような文脈や、どのような文章の展開の流れの中で書かれているのかを把握することは、とても大切なことです。例えば、英語の文章の場合は、結論が最初に言われ、後でその理由が述べられるという論法を使いますが、日本語の場合は様々な理由が先に述べられてから結論を述べます。それと同じようにヘブル語文化にはヘブル語的な表現があり、またギリシャ語文化も同じように独特な言い回しや表現の仕方がありますので、一節だけを抜き出して解釈するというのはとても危険な学び方です。聖書を学ぶ上で大切な四つ目の原則は、聖書の原点が何と言ってるかを理解することが大切であるということです。もうすでに様々な訳の聖書についてはお話ししましたが、さらにそれに付け加えたいことがあります。もしあなたがヘブル語やギリシャ語を学んだことがなくても、アメリカンスタンダードバージョン、日本語の聖書の場合は、新改訳聖書か口語訳聖書を読めば、主ご自身が言われた原点にかなり近い訳です。マギー博士がここで述べているのは、聖書の訳し方を問題にして、今挙げた聖書が、聖書の原点から直接忠実に訳されている聖書だと言っているんですね。しかしこれに対してできるだけわかりやすく現代訳されたもの、これを逐語訳に対して異訳という言い方をしますが、そのような聖書の訳と比較しているんですね。マギー博士はリスナーの方からよく、自分の使っている聖書の訳について、その訳は信頼できるものか、あるいは現代語訳などはどうかといった質問をされます。これに対してマギー博士は、逐語訳に対して意訳された現代訳はいい部分もたくさんありますが、個人的には最近の新しい翻訳をおすすめすることはできませんと答えています。その理由についてマギー博士は次のように述べています。私の信念は、意訳された聖書はあくまでもそれは訳した人たちの解釈であって、原点に忠実に訳されたところの翻訳ではないという点です。マギー博士は説教の準備をするときに、 自分の持っている15種類の違った訳の聖書を時々参考にするそうですが、それらはあくまでも他の人たちが何と言っているかを見るためであり、それらを翻訳としてではなく、ある人たちの違った解釈として参考にしているのですと、マギー博士は述べています。特にこれは英語の聖書翻訳について言えることですが、現代の私たちはあまりにも様々な解釈が存在し、新たに聖書を翻訳しようとするグループそれぞれが、自然に彼らの独特な見解を翻訳の中に入れてしまうのです。ですからもしリベラルなグループの人たちが翻訳をするなら、その翻訳された聖書にはリベラルの味付けがなされていますし、ファンダメンタリスト、根本主義者が翻訳をするなら、特定の箇所にその人の先入観が入り込むわけです。ところが初期の英語訳をした人たちは、聖書は神様の言葉であることを信じ、そのように聖書を取り扱いました。例えば、翻訳できない言葉に行き当たった時は、彼らは単純にその言葉をその言語の発音通りに訳しました。例えば、アバ、アラム語のアバという言葉ですね。それからギリシャ語のバプティゾなどのギリシャ語をそのまま翻訳の中に入れたわけですね。ところが現代の翻訳の危険性は、その翻訳が独断的な仕方でなされているということです。翻訳者は一つの言語の中から何かを取り出し、もう一つの言語の言い回しに直します。全く同じ言い回しがあるならそれに越したことはありませんが、現代の翻訳者たちのほとんどは言い回しを現代風の言い方にしようとしています。そしてそのために、原点が何を言わんとしているのかを損なってしまうのです。個人的には私は金帝訳、キング・ジェームス訳を使い続けています。また、新スコフィールド・レファレンス・バイブルは、金帝訳に必要だったある種の区別と是正を行って大きく前進したと個人的には感じていると、マギー博士は述べています。ですから、マギー博士は新しい版も推奨しますが、彼自身はまだ古い版のスコフィールド・レファレンス・バイブルを使っていると述べています。聖書全体を通してどこに何があるかよくわかっているし、慣れたものの方が使い勝手がいいものです。でも、とにかく大切なことは、原点の通りの言葉がどんな言葉であるかを査定することですとマギー博士は述べています。日本ではチェーン式聖書という非常に素晴らしい聖書がありますので、聖書の学びにはこの聖書が最適だと思います。この聖書は中央に印章、下の方に簡単な語彙の説明、そして本文の前にはチョロンとアウトラインがあり、さらに聖書地図、そしてコンコルダンスがついていますので非常に便利です。翻訳に関してとても興味深い話がありますのでご紹介したいと思います。アイルランドの劇作家及び社会主義者として有名なジョージ・バーナード・ショーの言葉です。彼は今日の教会と今日のキリスト教についてなかなか手厳しいことを言っています。でも聖書の翻訳に関して彼が何と言ってるかを聞いてください。彼はこんなことを言っています。聖書は本当に見事に翻訳されている。なぜなら、翻訳者たちは様々な段階の文化の中にいるいろいろな人が書いた、ただ興味をそそる昔の本を翻訳していたのではなく、神が選ばれた人々を通して与えられ、特別に記されたものを訳していたのであるから。筆記者たちはこの確信のもとに、限りない敬意と注意を払って任務を遂行した。そして麗しくも芸術的な翻訳を完成させた。彼がここで話しているのは金帝訳、キング・ジェームス訳のことです。今日保守派の中でも 神学的な立場に大きな違いがあるのは、私たちの聖書解釈が違っているからです。私たちは聖書が神様の言葉であると信じています。そして聖書の従前霊感説を信じています。それならば私たちはあくまでも言語に忠実な訳を用い、その翻訳に従って聖書を解釈すべきなのです。私は最近アメリカのある指導者と昼食を共にしました。私たちはその時、お互いの信仰についての話をしました。私たちの信仰の立場は少し違うところはあったのですが、私は彼を尊敬しています。なぜなら、彼は聖書が神様の言葉であることを私と同じように信じていましたし、私以上にイエス様を愛していることが分かったからです。そして彼は私と同じようにイエス・キリストを救い主として信頼しています。ですから、私たちが小さな点においてお互いに賛成できないことがあっても、私は彼に、そのうちに私と同じような見方をするようになるよと言えました。そして彼は、私に、そうだね、確かに私も、その日には君が見えるように私も見るだろうね。そして君も変わるんだよ。そして二人とも意見が一致するんだよと言いました。キリスト教会には様々な教派があり、ある箇所についての解釈が異なる場合がありますが、マギー博士の言うように、最も大切な聖書が神の言葉であることや、使徒信条で述べられているような根本的な神学において一致することができれば、それぞれ信仰の立場が違ったとしても、お互いに尊敬し合うことが大切です。そして私たちが神様について知り得ることは、この地上においては限りがあるので、やがて私たちが神様と顔と顔とを合わせてお会いする時にのみ、すべてのことを完全に理解して一致することができるようになるんだということを、マギー博士は述べているんですね。大切なことは、聖書のその箇所がその通りに何と言っているかを見極めることです。そのために私が書いたテキストブックの中で私が試訳をしたところもあります。今まで何度もそのようなことを繰り返してきましたが、基本的に試訳はどなたにもお勧めしません。ただそれは私ができるだけ原点の意味に忠実な努力をした結果、それが避けられないと考えたからです。とマギ博士は述べています。聖書を学ぶ上で大切な5つ目の原則は、聖書を文字通りに解釈するということです。アメリカの有名な聖書言語学者デビッド・クーパー博士は、聖書は神の言葉であるという確信によって、旧約聖書の解説に多大な貢献をした人ですが、聖書を文字通りに解釈することの大切さについて次のように述べています。御言葉の平易な意味が常識的な意味をなすとき、それ以外の意味を探すなかれ。だから関連する箇所と明白で根本的な真理に照らし合わせて学んだときに、すぐ前後の文脈の事実が明らかに違う意味をしていない限り、一つ一つの言葉の第一番目の普通のよく使われる文字通りの意味を取るべし。まあ、あまり深く読みすぎるなということですね。神学校ではギリシャ語やヘブル語について学ぶわけですが、一つの箇所をあまりにもいろいろな角度から学びすぎて、勝手な解釈や偏見が入り込んで、原点の意味を失う場合があるんですね。ここで聖書を学ぶ上での私たちが従うべき7つのガイドラインについてお話ししたいと思います。その7つとは次のものです。 まず、祈りを持って始める。2番目は、聖書を読む。3番目は、聖書を学ぶ。4番目、聖書を静かに思い巡らす。5番目は、他の人たちが聖書について何と書いているかを読む。6番目は、聖書に従う。7番目は、他の人に分かち合う。の7つのガイドラインです。神の言葉には、このようなガイドラインがなければなりません。例えば、薬の瓶には必ずその薬の使用法が書いてあります。100円ショップで売っているような、どんな小さな気の利いた小道具にも、どうやって使うかの取扱説明書がついています。この世の些細なものにもちゃんとした使用法や説明書がついているとしたら、もちろん、すべてに勝って大切な神様の御言葉も、その学びのための取扱説明書や使用法が必要です。この7つのガイドラインは、聖書を学ぶ上で大変にシンプルで基本的な、しかし大切な7つのステップです。もう一度繰り返しますが、祈りを持って始める。聖霊が理解を助けてくださるように祈り心を持って学ぶというのはとても大切です。聖書を読む。気まぐれに読むのではなく定期的に読むのが大切です。聖書を学ぶ。読むのと学ぶのとでは違います。聖書を静かに思い巡らす。瞑想するということですね。他の人たちが聖書について何と書いているかを読む。聖書に従う。従順な態度で聖書を読むことはとても大切です。他の人に分かち合う。神様から受けた恵みや真理を他の人に分かち合うのはとても大切なことです。そのことを通してその人は必ず信仰的に成長するからです。以上の7つを1つの文章にまとめてみると次のようになります。頭で聖書を理解し、それを心に蓄え、それを生活の中に実践し、そしてその真理を他の人々に分かち合いなさいということです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、聖書を学ぶときにお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、祈りを持って始めるをお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。